明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサー和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。
はい、
さあ純さん、今月のテーマは
帯状疱疹ですね。
そうです。この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり、歌ったり語ったり、こけたり滑ったり、頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから、安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマ、帯状疱疹です。ゲストは奈良県立医科大学皮膚科教授の浅田秀夫先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先生、日本では今どんどん増えてきているという話聞かせていただいたんですけど、海外というか外国でもあるんですか、これは。
そうですね、外国でも、まあ、同じようにあるんです
けど、同じように、
まあ、ただ日本はやっぱり今高齢化がすごく進んでますので、高齢者の方がやっぱり帯状疱疹のリスクが上がってきますので、増えてくる一つの要因です。
あ、それで比較すると外国よりも、まあ、他の国よりも日本の方が多い可能性があると、それは長生きだからっていうところ、
はい、
でも先生どうなんですか、例えば80超えたり90超えて帯状疱疹になるとえらいきついんじゃないですか。
そうですね、やっぱりご高齢の方で免疫が弱ってる方の方が症状が強く出る場合が多いですね。痛みも残りやすいです。神経痛が長引くということが多いことになります。
はい、これ男女差ってあるんですか。
男女差、女性の方がちょっと多い目ですね。女性の方がほんと 1.5 倍近くだと思うんですね。
それは女性の方が寿命が長いってことは関係ないですかね。
同じ、どうでしょうか、年齢を揃えてもやっぱり女性の方が多いという傾向がありますね。
女性の方が一生懸命働いて疲れてんのかな、ね、男はグーグー寝て酒飲んで、そういうことじゃないのかな。それは俺だけかな。
それだけじゃないかもしれませんね。
そうすると、ちっちゃい子はならないですね、これは。水疱瘡
ですね、一般的には小さい子は水疱瘡にかかってまた免疫がしっかりしているので、帯状疱疹になりにくいんですけども、なる子がゼロじゃないんです。なる子もいてるのはいてるんです。
いるんですね、
はい。
先生、他に帯状疱疹の症状が出やすい人ってパターン的にはいます。
そうですね、やっぱり今いろんな薬剤が、免疫を抑える薬剤が使われたりしてます、そういう薬剤飲まれてる人は抗がん剤飲んでるとか、リュウマチとか抗原病の薬を飲んでる場合には若くてもですね、帯状疱疹出す、が出る。
やっぱりそういう免疫の病気にかかられてる人はというところで、
なるほどね。
先生、ここでですね、一番肝心なところなんですけど、今世の中で結構ワクチン、この帯状疱疹のワクチンの話が出てて、私のところにもダイレクトメールが飛んできたりするんですけど、これは今あるんですよね、先生。
はい、ございます。帯状疱疹を予防するワクチンが、2種類ございます。
2種類、
はい。で、1つは生ワクチンで、ウイルスを弱毒化して作ったワクチンですね、
はい。
で、これは子供に 接種している水疱瘡のワクチンと全く同じものです、
はい、
日本で使用されているんですね。であともう一つはサブユニットワクチンってウイルスの一部の成分をにアジュバントって言って免疫を強くするものを加えてでそれをワクチンとして使用されているということになります。2つございます。
このワクチンは何歳以上の方にぜひ打ってくださいねっていう、うんうん、そういうお伝えの仕方ですか。
そうですね、あの一応ワクチンを打てる年齢っていうのは決まってます。
ああそうなんですね。
50歳以上っていう決まりがございます、うん、それで、基本的には50歳から帯状疱疹のリスクが上がってきますので、でその年齢から、まあ、以上の人が打てるということになってます、
ね、先生今言った2つのうち、はい、どっちを打った方がいいとか打っちゃダメだよとかあるんですか。
そうですね、生ワクチンの方はやっぱり弱毒といえども生きてるウイルスですので免疫があんまり弱ってる人には打てないっていうのがあります、うんうん、弱ってないっていうのは例えば免疫抑制剤を飲んでる人とかですね、
うん、
ステロイドを飲んでる人とかには打ってはいけないということになってます、はいはい、でサブユニットワクチンの方はそういう人にも打つことができるという、うん、接種対象としてはそれが一つ大きな違いがあるということ、う
ん、あるんですね、
はい、
まあ、もしウイルスが暴れ出したとしても軽症で済むっていうイメージですか。
そうですね、生ワクチンの方でいうとそのワクチンを打っておくと、まあ、帯状疱疹にならないのが半分ぐらいの人はもうならないということになります。であと半分の人かかっても軽症で済むということです、う
ん、
でサブユニットワクチンの方は9割以上の人が帯状疱疹にならないというか、まあ、予防できるというものになってますね。ただしですね、サブユニットはやっぱりアジュバントが入って、まあ、免疫を高めるために入れてあるわけですが、だから予防効果は強いんですけれども炎症を強く弱気するというか強く引き起こしますので打ったところが腫れる人がまあ8割以上ですね、割合強く腫れる人が割合いてはる、おられるのと、あともうちょっと全身症状というか、まあ、今回のコロナワクチンもそうですが熱が出たりとか頭痛があったりとかそういう方が、まあ、6割ぐらいに見られます。
あ、結構いるんですね。
結構いらっしゃいます。
それどれぐらい先生続くんですかその症状。
それ、まあ、多くは数日なんですけども、時にはちょっと長い人もいらっしゃるとなります。で生ワクチンの方は逆に、まあ、子どもにも定期接種しているようなワクチンですので、まあ、あんまり副反応は出ないっていうか出にくいっていう局所反応ぐらいということになりますね。
保険適用ってあるんですか。
あとこれは残念ながら今のところまだ保険適用にはなってません。
あ、なってないですね、
はい、地域によったら助成されてるところもありますが、
あ、地域でね、
はい、基本的にはあの
自費接種
ということになります。
ちょっとこれ皮膚科に行けばいつでもあるんですか。
いえ、
そんなことない。
扱ってるところと扱ってないところがあります、ございますですね。
じゃあ電話で、
はい、
確認してから行った方がいい。
そうですね、電話で確認するもあるですし、インターネット上で帯状疱疹 .com とか帯状疱疹予防 .com っていうのを入れていただくと、それぞれ、生ワクチンサブユニットワクチンを取り扱ってる施設というか、あのが出てきますので、それでちょっと調べられるのが一番お手軽かなというふうに思います。
なるほど。でもまあワクチン打っておくことに越したことはないかなとお話聞いていて思ったりもね、
はい、
してしまいました、
やっぱり必要ですね。
50歳以上、
そうですね、
もろ僕ですもん、
はい、
ね、遅いぐらいですよ、もう55ですから、
ね、
どこに出るかわからないですから、出るとまあ非常にひどいことになることもあるので、まあ、もう前もって予防しておくのが一番かなと思います、
先生この前話したヘルペス僕毎年出るって言ってあれでも痛いですし、あれ出ちゃうとあのお酒も飲めないですよねまあ当然なんですけど、それで飲んでる俺がどうかしてるんですけど、いやお味噌汁も飲めないですし、
あ、そうですね、
レモンサワーなんか最悪、もう痛いし、
で結構火に油を
そうで僕バンドやってるんで、
はいはい、
そのバンドやる時にできちゃったりするともうは最悪、
歌も歌えない、
歌えない。
前もって出たちょっと分かった時に先にお薬今飲めるので、
え、はい、飲み薬先生あるんですか。
はい、あります。
え、
はい、
どこでもらえばいいんですか。
それはそうですね、皮膚科で売っていただいたら。
市販薬ではないんですね。
はい、市販薬じゃないですね。
あ、じゃあヘルペス用の、はい、飲み薬いただきます、はい、あ、今日よかった、俺番組やってきてこんなによかったと思った日はないぞそうなんですね、まず行ってみます。
よかったです。いや、
なんか僕塗るのしかなくて、
塗り薬じゃない飲み薬もきっちりあると。
で、薬局行って買ってきてベタベタなんだけど、うんうん、全く効かないんですよね。
いや、これでじゃあ冬のお悩みからも一つ解消されましたね。
先生ありがとうございます、はい、本当。
ということで、はい、じゅんさん、今日のキーワード、さあ今日は何になるでしょうか。お願いします。
はい、やっぱりワクチンということで、やっぱりワクチン、やっぱりワクチン、
いやそういうことだと思います、はい、検討材料ですよね、これ前向きに、はい、ということで、はい、先生来週最終週になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから、安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。行こ
う。グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見ご感想もお待ちしています。さあ来月10月のテーマなんですが、もう発表しておきましょう。
はい、乳がんですね、
はい、乳がんがテーマになりますので、こちらについて今悩んでらっしゃること、知りたいこと、ご質問ぜひお寄せください。宛先メールの方は健康@obc1314.co.jp です。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には、株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。プレゼントご希望の方、送付先も書いてお送りください。またこの番組、株式会社平田のホームページでも聞いていただけます。ぜひ平田のホームページ、はい、チェックしてみてください。そろそろお別れのお時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。